このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストです。ポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです。今回はエピソード7の後半です。もし感想などがあればハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです。
じゃあ、僕から記事紹介いいですかね。
はい。
はい、1個目はね、これスピーカーデックで、たまたま、ちょっとでどうやって見つけたか覚えてないんだけど、たまたま見つけたスライドで、4月30日に、あっと、まったくさんって人が出している、おっさんが停滞しないためにっていうスライドです。
面白いね。
うん、これはね、ちょっと今、まさに自分が思ってたことだったから、今日はちょっと喋ってもいいかなって思って。でも内容はさ、タイトル通りで、おっさんになって老害になりつつあるよって、成長感ないし、どうにも停滞しちゃってる感があって、どうしたらそれを脱するのっていうのを、この人なりに考えて、こういうことが必要だ。なぜならこういうふうなことが世の中で言われてるからっていうことをまとめている。で、ちょっとこの記事をどこまでどう喋るかっていうのもあるけど、そもそも停滞することに気づくことすら、ね、なんかできないこともあるよっていう話もしてて。で、それってなんでかっていうと、まあ、自分が今どういう状態っていうのが全然わかんないし、別にどっかにレベルが書いてあるわけでもないから、そういうのはわかるように自分でしていかないと、停滞にすら気づけませんよっていうことで、そこでまあ1万時間の補足っていうのを表で出してる。だから、まあ、この人の話で言うと、6Y、3Y って、まあ、なんで、15年間、まあやってるから、15年かける2時間、なんか勉強してたら、まあ1万時間以上投資してるよねっていう。まあそう、まあ1万時間超えてるから、やっぱりじゃあ今、その、今までやってた勉強って停滞してるよね、みたいな。っていうところがまあ問題でしょうと。でなんか、それを打ち破るには、っていうので、コンフォートゾーンっていう、なんか、何、これ、何の発想なんかわかんないけど、心理学の発想なのかな？
なんか、コンフォートゾーンはよく聞くというか、
なんか普通の話、うん、まあ、コンフォートゾーンの外に出ることで、おっさんでは、まあ、いろんな変化に触れる機会を作り出せるんじゃないかって言ってるね。
これはすごい納得だね。俺も前職は4年かな ?5 年ぐらいいたのかな、うん、もう確かに停滞するというか感じがしてて、で、転職をして、コンフォートゾーンからまあ、抜け出したっていう言い方になるのかな、この場合だと。自分の知らない世界に飛び出ることで、まあ自分が井の中の蛙だったということに気づいたっていうのもあるし、学ばなきゃという意欲が、そういう出たのは、
そうそう。
だね。
だからまあ、この人が言ってる通りだねっていう、まあなぜ言われりゃ、そうだよっていう、いろんなおじさんにさ、この話したら多分、そりゃそうだよっていうおじさんがいっぱいいると思うんだけど。
大木戸博士。
うん、そりゃそうじゃっていう、みんながみんな言う、とは思うんだけどね。その、まあ、なんか改めて振り返ると、やっぱりそうだねっていうのと、もうちょっと具体的に、なんかどういうことをやろうかっていうのを、この人の、自分の経験で、こういうことをやったよとかも書いてある。で、まあ、伝えたかったことまとめっていうのが最後に4つあるんだけど、まあ、なんか、成熟期、まあ、自分1万時間の補足とかをま、話してたけど、まあ、そういうのを見て、自分の知識、勉強していることが今、成熟期なのか、停滞期なのかをちゃんと、まあ、判断して、まあ、コスパよく、なんか、勉強しようと。同じことをやめましょう。変化を、ま、ちゃんとしましょうと。コンフォートゾーン外に出よう。で、まあ、異分野の知見を盗もうと。うん、まあ、それによって脱停滞したおっさんになるよ。なるんじゃないですかっていう、そういう紹介の記事でした。
なるほどね。いや、うん、これをまず意識した時点で、停滞したおっさんではない気はするけど。
そうだね。ちょっと動いてるおっさんになるかもね。
そうね。
そう、ちょっとまあ、これ、最近本当にまさに停滞してるなって自分が思ってたから、これちょっと気をつけようぜっていう話でした。
そうだね。なんか、すごいこう、響くというか、あ、わかるわーっていうのはすごいあるね。しかも、この全くさん全くさんって読めばいいのかな、うん、?MATTAK さんの、うん、スピ ピーカーデック、すごい他にもいっぱいあるね。なんか。
ある、あるね。
技術投資の考え方とか。この人ユニティの人なのかな、ユニティで作るどうのこうのみたいな記事がいっぱいあるね。
そうだね。だから、ユニティはやってるんじゃないかな。
なんか、かわいそうなのが、ね、600ビュー以上もあるのに、スターが一個もついてないっていう考えです。う
ん、まあなんか発表してるからじゃない。
な
んかでも今紹介した記事はね、すごい 9.6K ビューでスター17ついてるよ。
ね、こんだけ見られてるのにスター17なんだ。つけてて。あ、ログインしない
とい
けない
のか。
スピーカーデックがそこ
まで。スピーカーデックがさ、みんなスターつけるのかな、みんな。どうなのっていう感じするけどね。
なるほど。
まあ、そう。これ1記事目。で、はい、残り4記事。で、次に記事目。これはね、NFT の話です。
はい。
で、これ IT メディアニュースの記事。4月2日の記事なんだけど、遺伝的アルゴリズムで作ったエッジ画像が NFT オークションに、で現在の価格は約72,500円っていう。
微妙だな。高くもないし。
これでもね、今1億くらいになったんだよ、確か。
あ、そうなの、
ね、うん、すっごい高くなったんだよね。ちょっと、あの、まとめすれ、読んで、って思っただけだから、ちょっと本当かわかんないけど。まあ、一応記事で紹介すると、まあ皆さん知ってる可能性ありますけど、まあ遺伝的アルゴリズムで、モザイク画像から、どっちがエッチっていう風な、選択させて、いろんな人に選択させて、それでエッチな画像を作って、Google に、これはエロい、だからバーンしますっていう風に、広告がつかなくなるまで、それを繰り返してエッチな画像を作るよっていうプロジェクトがあって、それの過程の画像かな、それを、まあ、全部並べたものを、まあ、NFT っていうあの、ノンファンジブルトークンつけて、売りますっていうオークションに出してる。で、それが4月6日、4月2日の時点で、だと 0.33 イーサーでしたっていう記事です。
なんか、俺これ、この最高のエッチな画像のやつは、あの、うん、何世代か分俺、一応ちょっとなんか、
そう。
クリックした曲が、うん、あの、あるんだけど、はいはい、一番最新の、エッチなやつは、
うん、
人が消えたらしい。
え？でも、なんか消えてなさそうだけど。
いや、
消えたんだ。
一番最新のやつは、なんか、これもう勝手にランダムでクリックするようなボットかなんかが動いちゃって、もう人が消えたりとか、
そうなんだ。
そう、何も見えなくなっちゃったみたいな話。
でも、ファースト1万ジェネレーションって書いてあるから、いいところまで行ったやつとかなのかな。で、今見たらやっぱり500イーサって書いてあるから、価格が。
高っ。
だから、すっごい高いんじゃない？
1イーサリアム今いくらだろう
ドル書いてあるから、143万ドル。なんかやっぱ1億だよ。1億4000万だよ。
すご。
ちょっとさ、これ、すごいよね。すごいよねっていうか、こういうお金の稼ぎ方もあるんだなっていうさ、驚き。
これでも、どうやって NFT にしてんだろうね。え、NFT の中にこれ入れてんのかな？
ああ、わかんないな。なんか、そこは書いてないね。
そのね、NFT について俺、いろいろこう、調べたというか、まあ、そもそもブロックチェーンについてあんまり詳しく知らなかったなって、いろいろ調べたんだけど、要は、チェーンの中のデータを、あるハッシュ関数に通して、ハッシュ値を出して、それをチェーンとして刻むみたいな感じなんだけど、うん、そのチェーンの元に、そのハッシュ値の元になってるデータのことをブロックチェーンでね、ブロックがハッシュで繋がってるから、ブロックチェーンっていう名前になってるんだけど、うんうん、そのブロックに刻める、そのブロックのサイズって、1キロバイトっていう制約があるらしく。
まあでもその辺はさ、多分、この出品者は考えてないんじゃない？多分、オープンシーっていうさ、このマーケットが NFT をさ、つけてくれてるんじゃないかな。
まあ多分、その置いてあるアドレスが多分入ってるんだよね。
ああ、そうかもね。
ってなると、そのもの自体がトークンになってるわけじゃないから、アドレス、うん、その住所があなたのものでしたけど、その住所にすでに誰か全然違う人のものが置いてあったりとかする可能性はあるんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりとかするんだけど。
ああ、まあ、だから NFT に関して言うとさ、その、なんか何、どこまでがさ、どう保証されるのかとか別に今わかんないから、なんだろうね、なんとも、オークション、でさ、競り落としたってなった時にさ、どうなるのっていう。何がさ、どう保証されるの感はさ、ありそうだよね。
まあね、なんか、リビルドでも言ってたけど、あれだよね。どっかの 大きい区民館みたいなののグランドピアノが誰々さん寄贈って書いてあるみたいな、
うん、
そういうぐらいの要はステータスとして自分がこんだけお金払ってこれ買ったんだぜっていうステータスをこう表す的な感じなのかな。
かなぁ。なんか、まあまあ、でも、それに価値を見出すとかね、あるし、
うん、
まあ神社とかでもさ、なんかさ、あるよね、そういう、どこどこさんから提供みたいなさ、なんか立ってるやつあるよね。レクダじゃないけど。なんかああいうところに出資するのと同じような感じなのかなぁ。
かなぁ。まあなんかそういう感じなものに価値を感じる人も、
まあね、
いるだろうし、うん、まあ、ね、うん、まあ、あとは一つはあれだね、なんか、めっちゃ高い金を払うっていうのって、嫌がおうにもニュースになるし、世界中が注目をするから、それを買うことで名前を売るっていう、うん、そういう戦略があるよね。はいはいはい、なんか、ホリエモンがさ、前澤さん、うん、前澤さんがバンクシーかなんかの絵を何十億かなんかで買ったみたいなニュースが出た時に、前澤さんってまあ日本だと有名な人だけど、世界だと別に名前が知られてる人じゃないんだけど、世界で名前を売るためには、なんか世界で事業を展開しなきゃいけない。でそうなると、何十億どころの話じゃなくて、もうとんでもないお金がかかるし、すごいことになるんだけど、うんうんうん、前澤さんはたった数十億で、世界中の、著名人とか投資家とかに対して、自分の名前と顔を売ったっていう、う
ん、はいはいはい、
すごい安い買い物をしたっていう言い方をしてた。
いや、そうだよね。そう思う。
すごいね。そういう考え方あるんだ。と思って。
もうお金を持ってる人じゃないとさ、こうなんか思いつかなそうな発想というか。
そうね。やっぱお金がお金を生むんだなっていうのはそこでなんか思うよね。
思った。
はい。
ちょっとじゃあ次の記事いくか。
そうね。はい。
でまたね、IT メディアニュースなんだけど、これね、5月1日の10時に公開されてる記事。これはね、結構日本ではいいニュースかなって思ってるんだけど、筑波大一年生が爆速開発したオレオレ事業、データベースが大学公認に有志で運用を継続する方針っていう名前の記事です。まあ記事を説明すると、なんか履修登録期間、まあ4月だからさ、いっぱいこう、みんながアクセスするけど、それがなんか落ちたらしいんだよね。KDB っていう筑波大学の履修登録サイトが、まあなんか落ちちゃって、で、その代わりのツールを KDB もどきっていうのを作った和田さんって人が、和田さん、稲庭うどんさん。まあ、まあ、3時間半で作ったらしいんだけど、なんかそれが大学校になりましたと。
すご。
開発した理由は、システムとして優れたものであるためって言ってるけど、よくわかんないな、ほんか。なんか、KDB っていうものが優れているから作ったっていうのか、自分が作ったものが優れてたからっていうことじゃないよね、多分ね。
実際、まあ、なんで KDB? その、つくばの元々の KDB のなんか UI を見ると、うんうん、なんか、もっさりしてるね。
ああ、ちょっと今やばいね。今、チラッと見たけど。
CSS 当たってる？当たって
る？なんだろう、snow.net フレームワークって感じ。
だよね。なんか、うん、わあ、めっちゃ思い出すな。これ、Java の新人研修で最後に作ったやつみたいな。テーブルボーダーイコール1みたいな、うん。なんかそんな感じのサイトが、これは何で作ってんだろうね。そうそう、
もともとだからそんな、これ UI が、素人が作った .NET フレームワークとか Java の最初のページみたいな感じだったが、Twitter なんか筑波大がカスタムを作りましたみたいな書いてあったけど、
KDB モドキはそういった意味だと GitHub で公開されてるっぽいね。うん、KDB
あそうそうそう、モドキ公開してもうどんどん作られたっていう。
これ今シラバス公開されてるけどいいのかな。めっちゃあるけどシラバスすごロードしすぎでしょ。いいこのページどっくらあるの。すご。まだ増える。まだ増える。何これ。すげえ。なんだこれ。
すごいな。だから1年生、まあ、1年生といつね、何歳かわかんないけど、なんかさ、こういう人がその増えてってほしいよね。その、IT 業界的にはさ。
ね。こんな超大量のデータをロードしてんのに、サクサク動く。Ruby か。Ruby on Rails か。
ファーストリー使ってんだ、それで。
なるほどね。すごいじゃん。GitHub で公開
して。なるほどね。だから、これなんかさっき、優れたものであるためって言ったの多分さ、もともとがすっごいダメで、やっぱこれの方がいいよねっていうことで作ったのかな。ああ、作って、そっかごめん。読み違えてた。作ったものが優れてたから公認したって言ったのか、筑波大が。
そうね、優れてたね。
すごい優れてたね。
すごい優れてるんだけど、GitHub を見ようと思ったら、見れ、なんか、GitHub のリンクがない。
ああ、GitHub のリンクないのか？
なんかね、IT メディアに載ってるかなと思ったんだけど、載ってなくて、今調べたんだけど、ないね。
でも、もともと GitHub のページのものじゃないのか。
ね、もっと詳しく知りたいんだけど、KDB もどきを作ったんだけど、KDB がなんか、これなのかな、うん、API みたいなの公開してたのかな、
いやー、わかんない。か、まあ、作りがあまりにも雑すぎて、
取れた。
なんか普通にアクセスしたりできたんじゃないそんなバカなって思うけど。
ね、どういう。
とか、もしくはさ、あれじゃない、普通にスクレーピングして、裏では同じことやってるけど、
あの、
そういう話なのかもしれないよね。
あ、Excel の科目データをスクリプトを用いて JSON 形式にして、それを検索窓内で入力されたキーワードで、フィルタリングしたものを表示するようにしてる。もともとは、まあ、静的ファイルホスティングだったのか、そうなると。まあ、でも Ruby 使ってるかそういうわけでもないの。まあ、DB を持ってなくて、あ、だからあんな高速なのか。
ああ、通信がないからってこと、
ね、通信してないんだね。なるほど。
ああ、もともと脱衣配っていうものを作ったりしてたんだ。だから、まあ、もともとやっぱり、こういうことをやってて、で、なんでこんなに使いづれんだよっていう、いろいろ紛失して、見やすいやつ作っちゃおうって作ったんだ。検索してんの。
検索
してんの。素払いのシラバス。
うん。まあでもなんか今は4人ぐらいで作ってんだ。コントリビューターが。
ああ、いいですね。
でも結局 GitHub に飛べないね。あ、ひなにやうどんさんのとか。
ああ、これじゃない。
アーカイブされてる。
もう本物はもう
公認になったから。
プライベートにしてんじゃない。公認になったから。
なんかなったのかな。なんかわかんないけど。
まあちょっと見れなかったね。
見れなかったね。探したけど見れませんでした。いいね。
いや、いい。こういう。こういう活動、いいと思う。
いやー、ほんと、そういう風にして IT メディアとかに取り上げられたい人生だったわ。
いや、まだいける、まだいける。
頑張るか。
うん。IT 業界関係ないよ。
年齢は関係ないですかね。
ジークさんがあれ作ってても取り上げられてたよ。
いやー、作りたい。作りたいね、そういうの。はい、
うん。はい。じゃあ次の記事。
はい。
あ、キータの記事で、これはね、結構重要と思っている。で、4月30日に、たけし野沢さんっていう人が書いている、リーンとデブオプスの科学まとめっていう記事です。
これは、
まあ何かというと、まあ、リーンとデブオプスの科学っていう本自体がね、すごいことを書いてあるらしくて、この、まあすごいことっていうのは、なんだ、まあ、いろいろ書いてあるとは説明するけど、紹介されてるテクサ .fm っていうところでね、和田さんが、先ほども話してた和田さんがこの話をしてるんだけど、この記事ではね、いろいろ書いてくれてて、こういう構成で、こういう風に読んだ方がいいよと、いろいろ書いてあるんだけど、もうテクサ FM で言ってたことっていうところの中の、なんだっけな。まあ、そこが全部気づきだったんだけどね。ただ、この、不当字になってるところなんだよね。結局、この人が言ってる通りで。で、しっかりさ、ソフトウェアのさ、開発を回していくことが、ビジネスを促進させることだよっていうさ、データが出ましたよっていうことが、まあ、ある程度さ、データで証明されたよっていうことが重要で。
アジャイルの技術的な側面が直接ビジネスや業績にインパクトを与えていることを客観的な事実によって示されたっていうとこ。
そうそうそう。
なるほどね。
一概にさ、そう、だから全部この通りにしなさいとは思わないんだけど、この通りっていうか、アジャイルにして、みんなアジャイルな感じで動いて、めちゃくちゃそれをなんか回して、それで何かを作っていこうっていうさ、とか全部にたまるとは思わないんだけど、ただ、ちょっと軽視されたりとか、なんか経験上みたいなところがさ、示されたなと思ってて。
まあ、さっきの
経験上こうした方がいいみたいな。
毎回言ってると思うけど、やっぱ、明文化するっていうのが、すごい大事なのと、うん、この場合は、明文化以上に、さらにデータまで出してるってことだよね。
そうそうそうそう。
いや、このさ、リーンとデブオプスの科学。この本は、俺欲しいものリストにかなり前からずっと上げてたのを、今思い出して、うん、この本じゃないんだけど、This is Lean っていう本を買ったのよ。うん、昨日。
買ったんだ。
うん、This is Lean、うん。リソースにとらわれず、うん、チームを変える新時代のリーンマネジメントっていう本がなんか ツイッターだったかな、なんかで流れてて、なんか出たばっか、出たばっかなのかな、これって。2021年3月15日に初版発売だから、
そう、出たばっかだ。だ
ね、そう、このゴールデンウィーク中ちょっと読もうかなと思って買ったんだけど、
うんうん、
それ以外に、ごめん、全然、ちょっとこの話とは別になっちゃうけど、ユニコーン企業の秘密って知ってる？
あー、それね、読んでみたいんだよな。
ユニコーン企業の秘密っていう本がなんか今すごい大バズりしてるじゃない。うん、で、俺が最初にユニコーン企業の秘密っていう本を知ったきっかけになったツイートで、これが、このブログ、ショーノートに後で載っけときますけど、はい、フリーランチなどないっていう、なんか、ユニコーン企業の秘密っていうのに対して、いろいろ書いている、みのり奥田さんのブログなんですが、俺がアジャイルを進めてて、会社でスクラムマスターとして、はい、いろいろやってるんだけど、このブログでは、なんか、それを批判、痛烈に批判しているというか、なんか、
うん、ああ、これは、
アジャイル、
どういうことが書いてあるんだ。
アジャイルとかスクラムを、まあ、結局、ユニコーン企業は、全部が全部アジャイルでやってるわけじゃなくて、むしろ、アジャイルだとか言ってるのは、ちょっと古い会社だみたいな。
はい、はい、はい。
で、スタートアップでアジャイルやってて、うまくいってるっていうの話を、この人あんま聞いたことはなくて、うん、まあ、例外的なケースとして、アジャイル的な要素をちょっと入れてるみたいな。で、それでうまくいってるところは聞いたことはある。まあ、でもそれってもうアジャイルじゃなくねみたいなこと言ってる。なかなかアジャイルを痛烈に批判していて、で、なんか参考に上げているブログで、スティーブ・エッゲっていう人がいて、スティーブ・エッゲっていう人が、いいアジャイルと悪いアジャイルっていうブログを2006年に書いてたらしいの。
はいはい、もう結構前ですね。もう
15年前なんだよね。で、まあ、このスティーブ・エッゲっていう人をこの時に初めて知ったんだけど、恐ろしく長いブログを書くのね。全然書けない話でもすごいするんだけど、恐ろしく長いブログを書く人っていうので有名な人らしくて、で、すげえ頑張って全部読んだの。このいいアジャイルと悪いアジャイル。そしたら、俺の感想は、この人は Google が好きなんだっていう話になんか、なったのね。うん、なんか、まあ、悪いアジャイルとかは、うん、まあ、なんだろうな、なんか、全然関係ない話をすごい書いてあるからさ、結局何が言いたいのかよくわかんなくなっちゃうんだけど、スプリントで区切るから、逆にそれはスピード感なくなるよみたいなこと書いてあって、
うん、
で、Google はそんなことしていないと。集中してやっていくんだ、みたいなことを、それよりも何パーセントでどこまでできるかっていうのに対してやっていく、みたいな感じの、ことを書いて、っていうのね、なんかすごい Google を尊敬してるというか感じの記事なんだけど、この人今何してんだろうって調べたら、この人 Google を2018年に辞めてて、
おお、辞めちゃったんだ。
辞めちゃって辞めるときに Google を痛烈に批判したブログを書いたらしいんだけど、
もう Google は変わってしまったみたいな。
もうみたいな、なんか Google はなんか停滞しているみたいな感じの記事をすごい書いたらしいんだけどね。なんかすごい面白い人だなって思ったんだけど、うん、まあなんだろうね、この人も、このブログも、なんかそれを引き合いには出してはいるんだけど、そんな2006年のブログ記事を引き合いに出されたりとか、アジャイル的な部分を入れてるところがって言うんだけど、うん、俺のアジャイルの理解は、会社ごとに適するアジャイルプラクティスって多分全然違うから、会社ごとに最適化されていくわけで、なんだろうね、ズームを使ってますっていうのも、そういった意味だとアジャイルってアジャイルなんだよね。ズームを使ってない会社からすると。なんかそこら辺こう思って、なんかアジャイル開発はダメだみたいなこと言ってるんだけど、
うん、
ダメだっていうか、なんかすごい、そんなことしなくても大丈夫だみたいな感じのことを言ってるんだけど、多分、アジャイルプラクティスのうちのスクラムの中のこれは、ダメだみたいなことを言ってるんだけど、多分この人のチームとかこの人にとってはそれが向いてなかったってだけなんじゃないかなっていうふうに俺は思ったんだけど、
まあ、アジャイルってさ、別に決まった方法があるわけじゃないし、
多分
その取り組みをやっていくこと自体がアジャイル開発だと思うんだよね、なんかね。
そうそうそう、だからこれさ、
いいやり方って何とかさ、
このブログを読んでて、すごい違和感があったのは、アジャイル開発っていうのは、なんか固有名詞な感じで使われてる感じがしたのね。
うん。そうだね、そうだね。
で、アジャイル的な要素を入れたっていうふうに言ってるんだけど、アジャイル的なって、アジャイルってそもそも、形容詞だから、名詞じゃなくて形容詞だから、アジャイル開発っていうのは、そういうアジャイル的な要素を入れた開発のことを、アジャイル開発と呼ぶわけで、なんか、 ね、ちょっとバズってたこのブログに対しては、俺は異議を申し立てるというか、そこまで強い異議を申し立てるっていうつもりはないんだけど、なんか。
まあ、そういう話だったんだ。
もうアジャイルに親殺されたのかなっていう感じがちょっとしたかな。
はい。なるほどね。だから、なんでこの話だったんだっけっていう。
ああ、ごめん。
俺も、この本積んでたんだよね。
で、リントデボックスの。リントデボックス
の秘密を読んだんだっていう話か。
そう。で、ユニコーン企業の秘密まで飛んで、ごめん、全然関係ない脱線しちゃった。申し訳なかった。うん、
まあでも、そうそう、人によってもまあ違うし、アジャイルとかさ、リーン開発とかさ、うん、まあなんかそれ自体がいいわけじゃないんだけど、まあなんだろうね、それ以外のところで、結局なんか思ったことを言うと、あ、なんだっけな、ちょっと覚えてないけど、忘れちゃったんだけど、付録の中にすぐできるやり方っていうのが書いてあったんだよね。こういうポイント、が重要みたいなの書いてあって、そのあんまりアジャイルと関係ない部分でね、テストを書くこととかさ、ビルドを自動化することとか、まあ本当に早いスパンでさ、あの数を回すっていうところのストーンみたいな感じのところだけど、なんかこういうことをさ、多分会社の偉い人にこう言ってかなきゃいけないんだなって思ったっていう話。
まあなんだろう、土台だもんね。
あ、そうそうそう、その土台だから。なんだろうな、こういう風にさ、なんなくていいじゃんって話じゃなくて、俺もう、まあ、当たり前になってきてるんですよ、みたいなさ。
そうね。
なんか、そんな気がしてて、まあ、うちは結構そういうとこ疎くてさ、会社的にはね。会社的にはって言うとあれだけど、なんだろうね、内情的にはちょっとさ、なんかあんまり、それを取り組んでる人がいなくて、こういう目線の人もいないから、ちょっとな、自分で声を上げるのかな、どうなんだろうな、って。すごい、悶々としている。
そうね。フィアレスチェンジを読むのも一つの絵かもしれないね。そしたら。
フィアレスチェンジとは？
フィアレスチェンジって知らない？
いや、知らないな。
アジャイルに聞くアイデアを組織に広めるための48のパターン。
ああ、なるほどね。そういうのを読んで、まあ、広めるってことか。
その、越境っていう言い方をしてるんだけど、その、フィアレスチェンジというか、の場合だと、うん、要は、このアジャイルのマインドを持ってない人に対して、伝えるのを、境界を超える越境っていうふうに言って、うん、まず隣の人から広めていくとか、という感じの。まあそういったのを広めるのってちょっと怖いよねっていうので、まあフィアレスチェンジ、フィアレスを書いて
る。ああ、はいはい。
なんかね。
なるほどね。
そうそうそう。これはすごいいい本。で、組織にこういう考え方を広めていく。まあアジャイルに行くとは言ってんだけど、どっちかっていうと、そのボトムアップの思考、この思考いいと思うことを広めていく方法についていろいろこう書いてある。まあ、それをまとめてあるみたいな感じのやつがフィアレスチェンジですね。
なるほど。ちょっと読んでみようかな。
俺もね、持ってはいるんだけど、全部は読んでないんだよね。うん、ちょっと、これを機にちょっともう一回読んでみようかな。
うん。ああ、ちょっと Kindle 版の評判悪いな。ちょっと、まあいいや。はい。
Kindle なんか悪かったね。
まあ、次の記事。次は最後の記事。
はい。
これはね、まあ今までとちょっと経路が違う記事になるんですけど、また。パブリックキーさんの4月22日に発表されている記事で、国内企業のコンテナ型仮想化の本格的な普及期に、本番環境での採用率は 17%、テストや検証段階は 23%、合計 40% 以上が導入へ、IDC Japan っていうタイトル。ちょっと長いけど。
合計していいのこれ。本番環境17、テスト環境23%、合計40%って、うん、合計する意味あんのこれ。
いや、ないと。これなんかタイトル悪いんだけど。
ね、合計 40% っていうのは意味がわかんないね。うん、
これはね、なんでこの記事喋ろうかなと思ったかっていうと、まあ、コンテナを入れてる企業だんだん増えてるよねっていうのをさ、なんとなく増えてる実感あるって話をしたいのと、この記事ってさ、意味あんのかなっていうさ。この、調査結果のさ、元がよくわかんないからさ、うん、本番環境で導入している状態にもよるじゃん。だから、なんかなんともわかんないなと思ってさ。
なんともわからないね。
ただ、例えばさ、なんだろうね、あんまり技術知らない人がさ、40% もやってんだからうちもやってくれよ、みたいなさ、うん、なんか言いそうじゃん。なんだろうね、別に、まあ言わないと思うけどね、その、ほとんど、まあ普通にさ、ちゃんと社長、やってる人とかは言わないと思うけどさ。なんかそういう人もいそうじゃん。
やりましょうみたいなのを推し進める、うん、背中を押すための記事なのかな。
ただなんか、なんだろうな。この記事自体がね、よくわかんないんだよね。 を見るんだけど、調査、IDC ジャパンっていうこの記事で見るんだけど、よくわからない。その
420社に対してアンケート調査を実施しました。
うん、一回、会社の中でさ、ちょっとこの Kubernetes を使った環境について、なんか調べて、こういうことだからみんなやった方がいいですよっていう資料を作ったことがあったんだけど、その時もこれ見てたわけ。2020年版ね。その時はね。あ、2020年か2019年かちょっと忘れちゃったけど。だからでもこれを言われてさ、別にどうも思わないよなってさ、ふと思って。
そうね。
増えてるんだろうなぐらいはわかるけど。
まあ、確実に増えてはいるよね。だから。
増えててもさ、なんかまあ運用はKubernetesでやってますって、運用会社で任せてますっていうとことさ、自分たちで環境から何まで作ってますって企業とかさ、その辺はわかんないし、自前のクラスター作ってんのが、なんかどっかのやつなのか。どっかのベンダーのやつって言うと、でもコミュニティ版が最大って書いてあるから、
そういう
のがわかんないね。
コミュニティ版、まあ要は、これ 32% って書いてあるけど、本番の 32% なのか、
いや、もうわかんないんだよね。
そう。まあ、わかんないんだよね。何なんだろうね。
この記事何なのっていう。
そうね。
なんかみんな見てんのかなっていうさ。なんかあんまりその、増えてる感だけはわかるけどっていう。
クラウドマネージドサービスで最も採用されていたのは、まあ、Amazon Elastic Kubernetes Service、まあ、EKS。
うん。
だけど、まあ、他にもね、GCP とか、Azure も、それぞれあると思うけど。う
ん、やっぱなんか、よくわかんない。
コミュニティ版が最多。わかんないなっていう。っていうのはなんか開発とかで使われるとしたらそれはコミュニティ版になると思うんだけど、っていうことなのかな。なんか、
そうそう、なんか、そうなのかなって終わっちゃうなと思って。いつもなんか、いつもというか、この記事を使って社内でプレゼンしようとした時はいつもそうなってたから、やっぱそうだよなって思って。
ねえ、だから何なんだろうってなるの。
うん、
なんか俺はもともとさ、ランチャーっていう、その Kubernetes、今や Kubernetes を管理するツールになっちゃったけど、
うん、
そのランチャーっていうのの UI がすごい使いやすかったし、めちゃめちゃ、ね、素敵なプロダクトだなと思って、まあ、ランチャーのコミュニティにしばらく参加してたんだけど、うん、で、前職で俺が一から立ち上げたサービスはランチャーを使って、本番環境も動かしてるんだけど、動かしてた。まあ、今どうなってるかちょっとわかんないけど、まあそうなってたんだけど、その人たちは今、Kubernetes とかランチャーを広めるためにいろいろ動いているんだけどね、その人たちのね、発表の記事とかの方が、なんか Kubernetes を使うメリットとか、EKS とランチャーとどっちがいいのとか、そういったなんだろうな、広めるためにメリットデメリットみたいなのを並べてくれてる資料とかも結構いっぱい出してくれてるのね。
ああ、いいね。
まあそこで俺の中で結構印象的だったのは、まあそのランチャーを広めるためにはまず Kubernetes を広めなきゃいけないので、半分 Kubernetes を広める感じの、発表も結構いっぱいあるんだけど、うん、その中で Kubernetes の発表の中で面白かったのが EKS と ECS ってあるじゃん。
はいはいはい。
AWS に。で、ECS と EKS 何が違うのって言ったら、EKS は Kubernetes を使ってコンテナをオーケストレーションしてますよ。ECS は、うん、Amazon のなんかのマネージドサービスがコンテナをいろいろやってくれてますよ。結局同じじゃねっていう、そのオーケストレーションツールとして Kubernetes が使われてるか、なんか AWS の何かしらのリソースが使われてるかの違いであって、結局同じじゃねって言って次のスライド行ったら同じですって書いてあって、ただなんで Kubernetes 版があるのか、Kubernetes の方が簡単なの？ ECS の方が難しいの？って言ったら ECS の方が簡単です。Kubernetes の方が難しいです。うんうんうん、難しいっていうか、やることはいっぱいあります。じゃあなんで、うん、何のために Kubernetes があるのかって言ったら、これは単純で、Kubernetes っていうのはオープンソースで、API がちゃんと定義されてる。CNCF で、ファンデーションで定義されたものがありますよ。うんうんうん、つまり、ベンダーロックインされにくい。Kubernetes、うん、EKS の Kubernetes 用の、デプロイメントっていう、その、なんだろう、設定ファイルみたいなのを用意しておけば、EKS で動かせられます。で、次の日に、それを GCP に移したいって言ったら、簡単に移せる。だし、ローカルでやりたいって言ったら、同じデプロイメントポッて持ってくればそれでいけると。つまり、めっちゃ簡単になる。シッパブル、その、動かす、その、同じ API、CNCM の同じ API だから、ベンダーがどこでも動かせますよ。それが一番のメリットで、ベンダーロックインされないし、それが強みです、みたいなことを言ってたかな。
まあ、そうだよね。
ここ
なんか結局ね、その、 あ、でもね、あ、まあそうね、そう、その通りだと思う。結構ね、多分これ会社での使い方だと思うんだけど、その次がね、なんか ECS で間に合うことが多いんだよね。
そうそうそうそう。あの、ECS の方が簡単というか、
そうそう。
やることが少なかったりするんでね。
そうそう、少ないし、AWS から出ませんっていう、
うん、
人しかまあいなかったわけなんだよね。うちの社内で聞いた限りはね。なかなかだから、じゃあ、クマネツじゃなくていいよね、みたいな。なんかね、そんな雰囲気を非常に感じたね。
それはある。けど、クマネツを使うと、まあそういった意味でさっきのサービスメッシュみたいなのを入れるのもすごい簡単に入れれたりとか。
うん、そうそうそう。
そういったメリットはあるかな。なんだろう。
まあ、あと、知識が腐らないっていうかね。
あ、そうそうそうそう。やっぱりね、うん、その、サーバーレスに寄せるか、結構、低レイヤーの、うん、ハードウェアというか、そっちも自分たちでちゃんと運用できるかっていう部分の差分があると思うんだよね。うん、あの、うちの会社とかだと、あの、デベロッパーというか、うん、あの、エンジニアの数が少ないから、その、できるだけマネージドに寄せていこうっていう動きをしてるのね。
うんうんうんうん。
だから、Kubernetes ってやってると、Kubernetes、はい、のバージョンが上がったりとか、まあ何かしら、なんだろう、脆弱性とかあった時に対応しなきゃいけなくなっちゃうから、ここはマネージドにこう寄せたいよねっていう風になっていって、うん、まあ、クーバン EKS よりかは、まあ ECS の方が、よりマネージドだから、っていうの方がいいよねとか、まあ ECS よりかはラムダとか、
う
ん、どんどんそっち側にこう寄せていくというか、
う
ちの動きをしてるのね。ただ、ちゃんと SRE チームだったり、インフラチームみたいなのがすごいしっかりいるんであれば、逆にそこら辺の舵取りが細かくできる EKS とか、クバネシスを使った方が多分いいんだろうなっていう、その、そういう違いが多分で一番でかいんじゃないかなと俺個人は思う。
ああ、そうか、そうだね。
ちゃんと面倒見れる人がいるかどうかだよね。
いやー、だからやっぱりな、そういう風に考えると、うちの会社ってエンジニアいないんだよな。まあいいや。それはよくって。うん。それはよくって。
なんかそれがちょっと思ったというか、どうですかね。
そうだね。いや、そうですね。いや、その通り。まあ、で、コンテナが普及しててもしなくてもよくって、なんかやっぱ、使えるものはちゃんと使った方がいいっていう気がする。なんとなく、流行り物だから使ってよりは、これ使った方がいい、効率いいよねっていう発想で使った方がいいね。なので、あんまりこの調査意味あんのかなっていうと、なさそうだって思ってきた。が、まあ、調査してくれてるもんは、それはそれでありがたく受け取ろう。
うん。はい。そんなとこかな。
うん、以上です。
はい。じゃあ、最後は、パブリックキーの、まあ、そういうよくわかんない、クバネッツの話で。
う
ん、
そう、ちょっと記事の順番間違えたな。
いやいや、全然。まあ、俺もだいぶ脱線したりとか、うん、よくわかんない話をいろいろしてしまいましたが、まあ、そんな感じで、だらだらと話していきましたね。結構いい時間話したね。
いや、ちょっとさ、日々長くなってるんだよね。日々というか、多分、前回、前々回とかだと、自分の記事が3記事くらいだったから、もうちょっとコンパクトになってたけど、2、30分短かったかなーって思いながら、今日はね、喋ってたね。
まあね、脱線しちゃったりとか、いろいろした。まあそれが面白いんだけどね。まあ頑張って編集しますよ。
いや、編集自動化できねえかな、やっぱ。
そうね。調べてみよう。できはするんだよね。ある程度自動化全然できんだけど、単純に、なんか、誰も聞いてないけど、単純に俺がクオリティをちょっと追求してるだけだから、なんか勝手にやってるだけだから、まあ、あんま気にしないでいいんじゃないかな。まあ、あと、その、今日明日、どっちか、まあ、わかんないけど、編集作業もね、YouTube でちょっと、YouTube ライブで、なんか、こうやって編集してますよみたいな、やってみようかなと思ってる。まあ、誰も来ないと思うけど、ちょっとやってみようかな。
ああ、まあ、誰か来る可能性もあるもんね。
そうね。まあ、ポッドキャストの編集、こういうふうにやってます。自分はこういうふうにやってますよっていうのをちょっと出してみようかな、というふうに思ってます。うん、まあ、それはね、面白そうだなっていうのと、多分アーカイブ残すと何かしら見てくれる人はもしかしたらいるかもしれないのと、下手した需要がもしかしたらあるのかなっていうところ。
まあ、ポッドキャスト業界はね、最近注目されてるから。
まあ、ここ1年ぐらい下火だったけどね。また若干、ちょっと再燃したかなって感じかな。しがないラジオも。
ちょっと再燃したね。うん、アップルもさ、ほら、うん、有料プランみたいなのも、公式で、ポッドキャストでさ、作れるようになったりしたし。
そうなんだ。
うん。
また、ね、ちょっと再燃することをちょっと願ってね。はい。
そうだね。
じゃあ、ということで、ココナッツテック、次が、10回、11回だ、ここ12回、13回なのかな？
あ、そうか。もうそんなにやってたんだ。
う
ん、
そう、12回、13回かな。だから、これを聞いてる人は13回を聞いてる人かな。まあね、結構な数やってきたかなと思うので、まあ、引き続きやっていきましょうかね。
はい。
はい、じゃあ、長々、だらだら話してしまいましたが、この辺で、ココナッツテック、ここ、最後に噛むっていうね。はい。だらだら話しましたが、はい、ココナッツテック、13回かな多分。はい。は、これで終了したいと思います。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。